モーセさんとイスラエルの人々は荒れ野の長い旅を終えてモアブという土地まで来ていました。そしてモーセさんはネボ山という山に登りました。その山の頂上からヨルダン川という川を渡った向こうに広がるカナンの土地を見渡すことができたのです。その山の頂上で神様はモーセさんにおっしゃいました。これがあなたの子孫に与えると私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓った土地である。私はあなたがそれを自分の目で見るようにした。あなたはしかしそこに渡っていくことはできない。モーセさんはイスラエルの人々を奴隷であったエジプトの国から導き出し、神様の教えを与え、カナンの土地へ連れていくために一生懸命働いてきました。それなのになぜ神様からあなたはそこに渡っていくことはできないと言われたのでしょうか。それには深い訳があったのです。イスラエルの人々はシナイ山を出発した後、カナンの土地のすぐ近くのカデシュという場所に着きました。しかしそこでカナンの土地に入ることを怖がってエジプトに帰ろうとしたのです。そこでその罰として40年間も荒れ野の旅をすることを神様から命じられました。そしてカナンの土地に入ることに賛成したヨシュアさんとカレブさんという二人の人以外は、エジプトを脱出した人たちは荒れ野で死ぬことになりました。その子供たちがカナンの土地に入ることになったのです。荒れ野の旅の中でもイスラエルの人々は神様を信じないで神様に逆らうようなことを繰り返し言ったりしたりしました。あるところでイスラエルの人々はモーセさんとアロンさんに逆らって、なぜこんなひどいところに連れてきたのです。ここには飲み水さえもないではありませんか、と言いました。ところが神様は、ここでも奇跡を行って、イスラエルの人々を助けようとしてくださいました。そして、モーセさんにおっしゃいました。あなたは杖を取り、彼らの目の前で岩に向かって、水を出せと命じなさい。なんて忍耐強い神様でしょう。ところがそれまで忍耐強く神様と人々に奉仕してきたモーセさんがこの時は切れてしまったのです。反逆する者らよ、聞け。この岩からあなたたちのために水を出さねばならないのか、と言って岩を杖で二度打ちました。確かに奇跡が起こって岩から水が湧き出ました。しかし神様はモーセさんとアロンさんにおっしゃいました。あなたたちは私を信じることをせず、イスラエルの人々の前に私の聖なることを示さなかった。それゆえあなたたちはこの改宗を私が彼らに与える土地に導き入れることはできない、そうおっしゃったのです。神様ご自身が忍耐しておられるのですから、モーセさんは神様から命じられたことを淡々と実行すればよかったのです。ところが自分のイライラした気持ちを言葉や態度に出してしまって、神様が人間とは違う聖なる方で あることを表さなかったのでした。そしてその罰としてモーゼさんはカナンの土地に入る前に死ぬことになったのです。こうしてモーセさんはモアブの土地で死にました。神様と人々に仕えた一生でした。カナンの土地に入る前に死ぬなんてかわいそうだと思う人もいるでしょうね。モーセさんの生き方を見ているとイエス様のことを思わされます。イエス様も神様と人々に仕えた一生でした。しかもイエス様には全く悪いところがなかったのに十字架の上で死ぬことになったのです。かわいそうな最後でしょうか。いいえ、神様はそのイエス様を復活させ天国に導き入れて天の王座につかせてくださったのでした。そのイエス様を信じて私たちも歩んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深き天の父なる神様、イスラエルの人々がエジプトから導き出され、そして約束の地を目指して旅をする間、忍耐強く仕えてきたモーセさんでしたが、ただ一回神様から命じられたことをそのままに行おうとしないで、自分の怒りの気持ちを表してしまいました。神様から私の聖なることを表さなかったと言って約束の地に入ることができず、モアブの土地で死ぬことになりました。神様はしかし全てをご存知で、モーセさんを天国に受け入れてくださったと私たちは信じています。人々の罪を負って十字架の上で死んだイエス様が復活して天国に上げられて、そして今も私たちを天国から見守っておられます。そのイエス様を信じて私たちも歩んでいくことができるようにお導きください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。